旅するソムリエ不動産鑑定士の相続不動産教室。こんにちは、不動産鑑定士の新村昌也です。
こんにちは、インタビュアーの阿保智子です。さあ、新村さん、今日は前回の続きですね。
はい、インドネシアの、ね、バリ島に先日行ってきまして、まあ、前回からね、このバリ島の中のね、まあ、観光と、まあ、ちょっと経済的な面をご紹介して、まあ、注目するエリアもね、挙げながらという形でご紹介してきましたけども、まあ、今回もね、また、続きで、まあ、こうね、地域を取り上げながら、またね、その資産としてのね、そのバリ島というものをね、あとブランド的な面からも、ちょっと今日はお話ししていきたいなというふうに感じてます。
ありがとうございます。前回の場所、クタとウブド、私も20年以上前の旅行でこう知識が少しあったんですけれども、今日ご紹介するところは全然もしかすると私知らないところかもしれないので楽しみにしております。どうぞよろしくお願いします。
はい、はい、まあ今回のね、ちょっとお話をさせていただくようになって、皆さんもしあのネットとかね、で見て、あの、バリ島の地図を見ながら聞いていただけるとすごくわかりやすいかなと思いますんで、
はい。
まあ、この辺をね、ぜひご用意いただきながらと思うんですけども、今回はですかね、サヌールというね、地域の話をしたいと思うんですけども、まあ、クタとはちょっとね、反対側の、海岸沿いにあるんですけども、で、まあ、バリ島のね、東側ですね、クタは西部になるんですけども、まあ、位置する、サヌールという地域がありまして、
はい、
ここね、1960年代から欧米の観光客を受け入れてきた歴史を持つリゾートなんですね。で、私、サヌールがすごい気に入ってしまったんで、ちょっと今日お話しさせていただきたいんですけども。
そうなんですか。
はい。でね、クタのようなこう若年層を中心のね、まあ、前回の放送を聞いていただきたいんですが、まあ、低層な建築とね、穏やかなビーチとね、整備された散歩道が広がっていて、まあね、まあ、中高年のね、欧米人のカップルがね、こうゆったりと歩いてる光景が日常になってるんですよね。はい。で、このエリア自体はですね、なんかもともとバリの中でも高齢者が多い地域だったそうなんですけども、
はい。
コロナ禍で大打撃を受けまして、
はい。
で、コロナの回復後になって、まあ、こうね、町自体のまたこうね、再興していくってことの中で、まあ、開発をしていきまして、今はじゃあね、こう、バルトの中でも地価が高いエリアになってるんですね。急激に地価が上昇していってですね。
あ、そうなんですか。
はい。だからまあ、あの、バルトとしても、こう、肝入りのエリアらしいんですけれども、はい。で、まあ、最大の特徴はね、ここにいる人の滞在期間が長いんですよ。はい。で、これはね、実は、まあ、次回のですね、その、日本人と欧米人のバリ滞在の仕方っていうところで詳しく触れていくんですけど、まあ、その予告編みたいな形になってくるんですけども、
はい。
で、まあ、欧米人っていうのはね、まあ、もう皆さんもわかると思いますけど、長期の休み取って旅行に来るわけですよね。はい。日本人は何かこうね、ね、もう短期間でね、スポット回る旅行っていうのをすると思うんですけども、それからいくとね、1週間程度の短期滞在でだけではなくてね、1ヶ月以上やっぱ中長期で滞在している人っていうのは結構いらっしゃるんですよね。そうなるとね、ね、なんかこう、周りの市場性の安定を生み出す。まあ、不動産市場においてはね、滞在期間って結構重要ですよね。賃貸しててもね。で、長期滞在者が多いエリアっていうのは賃貸が需要して、で、地価も高いので、
はい、
先日お話したクタみたいに、景気動向に左右される、ね、エリアではないと。ね、まあ、ある程度、ね、こう、いろいろ変動があったとしても、そういう富裕層の方が住んでいる地域なので、まあ、投資先としてはね、こう、価格変動の振れ幅が比較的に小さいのかなっていうメリットあるんですね。
確かにそうかもしれないですね。
はい。で、それであの、ね、高い利回りっていうのは出にくいかもしれませんけど、まあ、安定してね、はい、こう、賃料収入が入ってくるという意味で、まあ、その成熟してるね、市場としての強みがあるのかなというふうに考えてますね。
ありがとうございます。今、あの、さっき、新村さん、地図を見ながら見てくださいっておっしゃったので、私ちょっと地図を今見ながら見てるんですけど、本当に、反対側ですね、ビーチ。
反対側です。はい。
そうなんですね。クタの東が、ということで、なんか面白いのが、Google の、口コミで、 サヌールは外国の方の口コミが多いんですね。
そうなんです、そうなんです。
で、クタは日本人も結構書いていたりするんですよ。だからやっぱり欧米人多いんだなってことをすごくやっぱり感じました。
そうですね、なんかこう街の道路も広めに作ってあってですね、なんかゆったりとして歩けたりとか、ショッピングモールも大きいのがあったりしてですね、なんかやっぱこう、いろんな国籍の方が入られているので、やっぱりそういう、欧米人の滞在に似合ったモデルがあるというところが、このサヌールというところなんですね。
そうですね。それによって、こう、不動産の、もう安定しているということですね。さあ、続いてはいかがですか？
じゃあね、次は景観資産という言葉ですね。景色のいい景観ですよね。景観という、不動産のね、要因があるんですけども、これまで別荘の話とかね、観光地の話で、観光不動産で語る上で大事なのが景観なんですよね。で、バリ島だとね、やっぱその特徴が顕著に現れるかなっていうのは感じましたね。で、やっぱりその、さっき言いました、ライスガーデンのね、段々畑がこう見えるとか、ジャングルのビューがすごいとか、ね、あとこう海と朝焼けとね、サンセットの景観が優れているところって、もう単なる背景じゃなくて、もう訪問動機そのものなんですよね。そこに行って味わいたいっていう、泊まるだけではないので、で、それがやっぱその付加価値としてね、宿泊単価や土地価格に影響を与えるんだなっていうのは感じますね。いわゆる東京で言うと東京湾ビューとか、富士山のビューが価格に反映されるのと同様にね、バリではそのね、緑のライスビューだとかオーシャンビューがプレミアム要因になるんですけども、こちらっていうのは非常にね、そのリゾート系の施設だったりね、外国人が滞在するようなね、住宅にとっては結構いい重要な要素なんだなっていうのは感じましたよね。
そうですよね。そうすると、本当になんかこう、バリのこの自然とっていうのは強みですね。
でね、景観っていうのはやっぱ有限ですよね。こう開発が進んできたらね、そのライスガーデンのね、田んぼや畑が減ってきたり、ね、こう、素晴らしい景観をね、こう阻害するような開発が出てきたりって、もうね、開発とね、景観の保持っていうのはね、もう本当ね、こう、シーソーみたいなもんなんですけども、短期的な開発利益とね、長期的のね、景観価値の維持っていうのは、日本のリゾートでもそうだと思うんですけども、このバランスをいかにそのバリ島自体も取っていくのが重要だなっていうところがあります。その辺までちょっとどういう未来があるのかなってとこまでちょっとね、調査とかヒアリングはできなかったんですけども、そういう部分なので、そのね、今のね、景観、将来の価値っていう部分で、時間軸を見てね、地域や不動産見ていった方がいいかなというふうに思いましたね。
ありがとうございます。景観資産という言葉、勉強になります。さあ、続いてはいかがでしょうか。
で、バリはね、バリヒンドゥーとね、前回お話ししたと思うんですけども、ヒンドゥー教の、もうね、教徒が多いというところなんですけども、毎朝ね、なんかバリだとこう、添え物が置かれてたりするんですね。で、寺院では祈りが捧げられていて、なんか、このね、宗教文化が街全体のなんか落ち着いた雰囲気を作ってるんですよね。で、何かね、それ見てると、なんかこう時間が止まるというか、心が安らぐというか、で、バリ島自体ね、空港に降りた瞬間も思ったんですけども、あれですよね、単にこう楽しんでレジャーをするというよりも、なんか普段本当に忙しくて、心が乱れちゃったりとか、何かこう、癒されたいって方が来る島でもあるのかなっていうのは、このちょっと、この宗教文化が街中にあるというふうに感じましたね。
そうですね。なんかこう、空気が違いますもんね。空気感というか。
で、それが安心感やブランドとか精神的なね、満足度といった、またその、ね、楽しいとかエンジョイっていう意味とはまた違う部分があるのかなというふうに感じまして、リラックスできる場所をね、もう本当にバリのガイドブックとかね、もう YouTube とかもいっぱい見たんですけど、やっぱりそこの国際ブランドっていうのはやっぱり強く押し出してますよね。
そうですね。
そのイメージがやっぱ投資家とか滞在者のね、心に影響している部分があると思いますし、治安とかね、教育水準にも影響してくるとは思います。で、文化ブランドってね、なかなか数値化って難しいんですけど、 これ長い時間かけてね、価値を支えているもので、ちょっと見えにくいんですけども、本当にバリ島の魅力なんだなっていうのは感じましたね。
ありがとうございます。そう、続いてはいかがでしょうか。
はい。で、まあ、これちょっとね、賃貸市場の話になってくるんですけども、ね、まあ、不動産市場っていうのはね、人口構成で決まったりするんですけども、観光地ではね、どういう層がそこの地域に滞在するのか、その滞在者の属性っていうのがマーケットに関係してくるんですよね。はい。で、1話目でね、クタ、ウブド、ね、今回はサヌールをね、挙げさせていただいたんですけども、ね、クタはもう短期の観光客中心ですね。日本人もいっぱい困りますよね、旅行に来るとね。で、ウブドもね、まあ、外国人の方多いんですけど、まあ、どちらかというとね、その文化的なものを見たい。ね、美しい自然だったり、そのね、寺院に囲まれて、ね、その寺院のアプローチって、やっぱりこう、ウブドの方から行った方が行きやすいというものもあります。それが文化志向層みたいな感じですね。文化を志向する感じ。で、サヌールは、まあ、先ほどお話しましたけども、まあ、欧米人とか長期滞在層といった具合に、これね、滞在者の違いが、その賃貸とか、その価格にだいぶ反映されてくる部分があるんですね。で、これはね、間違ってしまうと、短期観光客のね、いるクタに長期滞在者層の施設を作っても合わないってことなんですよね。
そうですね。
はい。だから、よくリサーチしないと、こういうところを誤ってしまうっていうのは、現地の方もおっしゃってましたね。はい。で、短期の市場はね、単価は高いんですよね。やっぱこう、回転が早くて、ね、賃料単価だったりね、宿泊費の単価も高かったりするんですけど、まあ、長期の市場は単価がまあ低めであったとしても、ね、期間が長く取れるので、まあ、安定してるって部分があったりします。で、どの層をね、ターゲットにするかっていうのも、そのね、投資する人の考え方で変わってくると思うんですね。まあ、どっちがいいか悪いかっていう、まあ、両面なんですけれども。はい。まあ、そう考えるとね、欧州のリモートワーカーとかね、ね、白人の年金生活者の方って、観光消費じゃなくても、そこで生活していくと、生活消費自体の需要も上がるわけですよね。うん。だから、スーパーや医療とか、教育っていったインフラ需要も生み出してくるので、まあ、こういう層が存在すると、観光地が今度居住地化してくるんですよね。そうなると、その周りのね、いろんな不動産もそうですし、需要が上がってくるというところなので、まあ、もしね、何かここ商売やられたりね、投資したい時っていうのは、まあ、その、ね、地元の人はね、インドネシア人の年収っていうのは低いですけど、外国人の富裕層の方はお金たくさん持ってますので、まあ、そういう部分をきちんと見極めていって、で、マーケットを作っていただきたいなと思ってますね。
ありがとうございます。そう、続いてはいかがでしょうか。
はい。で、まあ、ね、物価の構造とね、まあ、経済もね、の見方も、またこう、一律ではないなってところですけども、まあ、ローカル市場ですね、本当に先ほど言いました、地元国内向けと、あと外国人向けの市場って、結構ね、分かれる部分があるんですけどね、ローカルの食堂ってどっか入られましたか、バリ行かれたとき。
食堂は、食堂自体は入らなかったかな。レストランには入りましたけども、料金自体はもうパッケージに入ってたので、自分がいくらだったのかっていうのはちょっとわからないところはありましたね。
ああ、そうですか。うん。そうで
どう
す
で
よ
した
ね。
か？
ええ。まあ、行くとね、意外と安価なんですよね。うん、例えば、まあ、ね、インドネシアの料理で言えば、ナシゴレンですよね。まあ、焼き飯だったりとか、で、まあ、あと、こうね、アヒルのね、焼いたものをね、結構、主食になってるんですけど、まあ、そういうローカルな食を食べると結構安いんですよね。なんか日本の定食屋さんと変わらないぐらいだったりするんですけど、
まあいいな、
はい。で、実はね、そのね、欧米人やね、オーストラリア人向けのカフェとかレストランあるんですけど、そこに行くと、ね、日本と同水準かそれ以上の価格帯になることもあるんですよね。で、驚いたのはね、味がいいんですよ。
そうなんですか。
はい。イタリア料理にしてもね、なんかフランス料理にしてもね、ビーチ沿いでね、ちょっと人気のあるとこ行ったんですけども、まあ、美味しかったですね。
それは、もうグルメなニュムラさんがいいなら間違いなしですね。
はい、でやっぱりそのね、欧米人が経営してるっていう経営者が参入してきてるから、ま、もあるらしいんですよね、実際ね。欧米人がやってなければ、 ね、ローカルの人がね、イタリア料理あれば、欧米人の人がやった方が、そういう食に合ってきますし、やっぱり近年、欧米人が増えてきているというところで、まあ、僕のビジネスがね、こう、レベルアップしてきていると、その富裕層向けのものですね。はい。だそこはちょっと驚きましたね。
それは新しい知見でした。
で、あとね、住宅の感覚も違ってて、ローカルの人っていうのはね、基本的に、そんなビラとかアパートと共同住宅とかに住まないんですよね。はい。ただ外国人になったらね、その一戸建てのビラだったりとか、ね、ちょっとそのコンドミニアムみたいなアパートだったりとかっていうのがあるんですけども、だからまあ、ローカルの人向けに例えばね、その共同住宅作ったとしても、家賃は取らないんですよね。そもそもそういう概念がないんですよ。で、外国人向けにね、すれば外国にはそんないっぱいあるわけですね。共同住宅だったりね、ビラだったりっていうところですね。はい。だから、ここもやっぱね、こう、市場を読み違えて失敗する人がいるらしいんですよね。
そうなんですか。
はい。だから、ローカルな人なのか、外国人に対してなのかっていうことって、結構それ、二つの経済があるところを、ぜひご注意いただけたらなっていうところもありましたね。はい。
か。やっぱりそういう読み違える人が結構いらっしゃるんですか？
そうですね。なんかね、儲かるよと言っときながらね、突然そのね、とこ畳んでしまったりとかね、売却しちゃったりとかっていうのはね、あるそうなんですね。
これ聞いた方はすごく勉強になったんじゃないでしょうかね。
うん、多分ね、これバリ島だけじゃないと思うんですよね。まあ、アジア地域のリゾート地ってこういう動きってあると思いますんで、ぜひね、皆さんもね、このね、話を聞いていただいて参考にしていただけたらなと思いますね。
じゃあ、ここまでまとめますといかがですか？
はい。まあね、日本の観光地ってね、なんか安定性が強くて、価格変動は比較的小さいんですけどね、まあ、バリ島に関して言えばね、まあ、国際資本の流入とか国際情勢の影響、まあ、強く受けます。はい。で、まあ、価格変動の振れ幅もね、大きいと思うんですけども、まあ、安定を重視するかね、成長とか期待とかね、その収益性を取るかで投資視点ですね。まあ、今回で言えば、ね、エリアの話しました。ね、あと、こう、二重のね、需要層の見方がもう話したんですけど、まあ、この辺で変わってくると思います。はい。で、まあ、バリ島をね、歩くことで、まあ、単なる観光では今回なかったので、まあ、その、ね、地域で活躍される、ね、日本人のね、経営者の方とか、ね、地元のバリの方の話も、聞かせていただいたんですけども、まあ、なんかこうね、海外市場ってダイナミックだなっていうのをね、感じますよね。はい。観光地だからこそですよね。はい。ではまあ、観光地っていうのは経済構造って分かりやすいですよね。今日の話聞いてるとね、その日本の商業地とか住宅地よりも話は分かりやすいですよね。あ、
そうで
こう
す
いう
ね。
人がね、こういうことを求めてきて、ね、こういうものを、っていうとこ分かりやすいので、まあ、例えばこの観光地で地域や不動産価値を学ぶのに結構良い教材だったりするんですよね。はい。まあ、そうなるとね、私から見ればね、旅大好きな私からすれば最高の市場調査ということになりますね。これ今日の結論です。はい。
ありがとうございます。素敵なレポートでございました。さあ、新村さんの情報は番組の説明欄のところに記載されておりますので、そちらをご覧ください。番組へのメッセージもお待ちしております。新村さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。